are listening to FM High on 769.
FM ハイ昼ラジ静岡情報館金曜日お送りしています。最後のコーナー人にぞっこん第2金曜のこの時間は静岡市葵区に浅畑遊水地がありますがその周辺にいる施設の皆さん学校の皆さんもちろんそこの住人の皆さんあるいは企業であるとか、いろんな方たちが本当に一緒になって住みやすい地域を作ろうとしているそして美しい浅畑遊水地を守ろうとしているそんな活動ベーテル浅畑という名前のもとに活動していらっしゃる皆さんにお話を伺っています。今日お越しいただいたのがちょっと長いですがご紹介しますね。社会福祉法人子羊学園重症心身障害児施設翼静岡障害児入所医療型療養介護の施設長で、お医者さんでいらっしゃいます山倉真嗣さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと長いご紹介だったんですけども、はい、子羊学園という中に翼静岡があるんですか。
あ、そういうことです。はい、
これはどんな学園なんでしょうか。
子羊学園はもともと浜松市で知的障害重い知的障害の方を対象に、もう40年以上前に立ち上がったあの法人です。で、2005年に初めて静岡市の方に重症心身障害児を施設を作るということで、静岡の方にやってまいりました。
それが翼静岡という施設の名前になったわけですね。
はい、はい、そうです。
で、山倉先生は、まあ、今回静岡の方の施設長としていらっしゃってますけども、はいはい、じゃあ元々は浜松の方。
いえ、元々私はあの関西出身でしてちょっとあのゆかりがあってあのこの施設立ち上げの時に、まあ、誘われたというか呼ばれたというか、ということであのやってまいりました。
なんかゆかりがあったんですね。
はい、はい、
で医師でいらっしゃいますけれども、はい、ご専門は。
専門はもともと小児科です。
はあ、
ただあの今は障害者全般を見てるので、ほとんどの方があの大人ですね。
あ、そうなんですか。
はい。というのは、はい。まあ、重い障害の方っていうのは大抵小さい頃から障害をお持ちなんですけども、だんだん年を取っていかれてそのまま見ていくという形が一般的でして、あのそのまま今大人の方々も見ているということですね。
はい、小さい頃に、その障害があることが分かって、はい、でそのまま一緒にそれでは時間を過ごしてきてらっしゃるってことになるわけですね。
はい、そういうことになります。
もう一緒の付き合いってことですね。
そうですね。
はい、山倉さんはご自身そういうことをしようという気持ちでお医者さんになったんですか。
まあ、これも私がこちらへ来たきっかけになるかと思うんですけども、やっぱり医学生の頃にこういう障害児の子たちと出会って、で将来こういう子たちのために何か仕事ができないかなということを学生の頃は思っておりまして。はい、
今それで重度とか障害という言葉がいくつか出てきてるんですけれども、子羊学園翼静岡の中にいらっしゃる方たちっていうのはどういう障害をお持ちの方なんでしょう。
重症心身障害っていう方々は、体の障害が非常に重い方、ほとんどの方が寝たきりですね。あるいはかろうじて一人で座れる方もおられますけども、その体の障害プラス知的の障害も非常に重い、ほとんどの方が言葉も話せない、あるいは本当に寝たきりで何もあの会話というか、目の動きもないような重い方までおられます。そういう両方合わさった方ですから、世の中で最も重い障害を持った人たちということができると思います。
そうですね。普段はどんな生活をしてらっしゃるんでしょう。
で、私たちの仕事はそういう方々がやっぱり人として生きている限りは、毎日なんか楽しく過ごしていこうということをあの目指してます。例えば病院であれば一日中ベッドに寝たっきりで、あの何の刺激もないような場所で過ごしていると思うんですけども、私たちの施設の、まあ、コンセプトとしては、私たちが生活するように昼間はリビングに出て、あるいは外へ出かけたりだとか、何か活動をして、 で食事をして夜になったらあのベッドに戻ろうねっていうことですよね。
なるほどね、はい、こう寝た状態でずっとそのまま置いておくのではなくて、はい、ちゃんと一日の人間のサイクルを同じように味わってもらっていただいているってことですね。でも食事って言ってももちろんそういう状態でしたら皆さん自分でお食事取ることはできない。
そうですね、あの食べれる方もほぼ 100% あの介助が必要ですし、うん、まあ、食べれない方は経管栄養といって、うんうん、栄養剤を胃に直接注入するという方も約そうですね3割ぐらいおられますかね。
はい、まあ、神経を使うお仕事でもありますね。
そうですね、まあ、何かにつけいろんなものが弱いですから、あの呼吸機能だとか消化機能だとか、うんうんうんうん、あるいは骨が弱いだとかそういうことがありますので、そういう意味ではかなり気を使う仕事だと思います。
意思の疎通っていうのはどんな風にしてらっしゃるんですか。
まあ、ほとんどの方言葉喋れないですけども、うん、まあ、表情はありますのでね、あの表情からあの楽しんでる、あの笑顔がありますのでね、笑顔が見れば本当に、うん、あの楽しんでもらえてるんだなということが分かりますし、うん、そういうところからあの私たちはその彼らの感情というか気持ちを読み取って仕事をしているということですね。
なるほど、テレパシーみたいですね。半分は。
いやいやいや。
うん、そうか。はい、ですからあの重症の心身障害を持っている人でも、はい、当然ながら喜びもあるし、はい、悲しみもあるし、はい、で何かあの人と意思を通じさせたいという気持ちもあるし、喋、はい、れないだけであっても、うんうんうん、それは感じているってことですよね。
そうですね、はいはいはい、その何かを感じてる、あるいは何かを表現してるのを私たちがやっぱり気づく、うん、だから私たちがあの耳を傾けないといけないということになります。そういう仕事が私たちの仕事になると思います。
まあ、それは静岡に翼静岡としてありますけれども、はい、しかも重症心身障害児施設というふうにはなってますけれども、はい、決してお子さんだけではない。
そうですね、皆さんも年を取られていきますので、うちの施設が今年の秋で15年目を迎えるんですけども、うんうん、で、まあ、ほとんどの方がそのまま15歳年を取っていかれるので、うん、開設の頃はまだ本当幼かった子たちも皆さん年取ってまあ、成人してきたりしますので、うん、今施設の中で、9割ぐらいまでが成人になっております。
そうですか、はい、これは皆さん静岡の方ということではない。
静岡県下ではあります。はい、
じゃあご家族とかも会いに来ることもできるわけですね。
そうですね、あの中には毎日会いに来られる方もいるし、はい、うんうん、遠い方であればうちの施設の中に泊まれるあのお部屋もありますので、施設に泊まりながらあの面会に来られる方もおられます。
あ、そうなんですか、はい、じゃあそういう意味ではとても開かれていて、うん、オープンで、やはりベーテルの仲間だけあるなっていう施設ですね。
ありがとうございます。そうですね、
はい、うん、どうしてもその福祉の分野では、うん、まだまだ日本より進んでいる海外の国も多いようで、はい、そういう地域に学ぶべきことあると思うんですけど、はい、今山倉さんはどういうところを目指して頑張ってらっしゃるんですか。
はい、もう難しいことはもう考えておりませんで、うん、私が施設を開設した時から思ってるコンセプトは3つでして、明るく楽しく健やかに、この3つですね。で、本当に難しいことは全く考えておりませんで、
うん、とはいえ今結構その健常という呼び方がね、いろいろ問題になってますが、一応健常の方たち、うん、普通の方たちにとっても明るく楽しく健やかには連日難しい時代ですよね。これができたら本当にこの本来は基本的人権ってこの辺から出てきてますよね。
うん、そうですね、
はいはい、あ、これは味わっていただいているようですか。
まあ、私たちは努力してそう感じてもらえてるんじゃないかなとは思っております、うん、はい、
そのベーテル朝方というのはドイツにあるベーテルという地方が、はい、それこそこういう施設の方たちも、うん、はい、うん、たくさんあるようなね、そういう場所の中で、はい、過ごして、そして自分の人生を全うしていただくために、はい、たくさんの企業も誘致して、はいはい、普通にどんな方も一緒になって生活がしていける地域を作った、うん、で、はい、その理想がちゃんと続いているという場所があって、 て、そこから名前をもらっているというね、はいはい、ベーテルというベーテル朝旗という地域の一つのまとまりになってますけども、はい、山倉さんたちはいつからそのベーテルの仲間になったんですか？はい、
私がまあ、ベーテルのことを知ってたのはもう 5,6 年前から知ってたんですけども、うんうん、実際加わったのは3年ぐらい前からですかね、うん、はい、
どんな経緯でした？
部会長されてる今転換センターの、はい、久保田先生に、うんうん、うちの施設はやっぱりベーテルの思想に一番大切な施設なのでぜひ関わってと言われお誘いを受けまして、
はい
はい、加わるようになりました。
国立転換神経センターというのが、まあ、国内でもその病床数では本当に、はい、トップですし、はいはい、世界的にもね、はい、有名な、ね、はい、これが静岡市の葵区朝方地域にあるんですけれど、はい、ここの先生が、
はい、
翼学園も翼静岡もぜひご一緒にと、
はいはい、
感じたんですね、ハートをね。
それじゃあ、いえいえ、はい、
そのベーテルの思想をお聞きになっていかがでしたか？
そうですね、まあ、私たちも本当に重い障害の方々の支援を日々行ってますの でそういう方々が、まあ、楽しめる場所であったりだとか、あるいは出かける場所であったりだとか、そういうものが地域に作られていけば、それはもう私たちにとってこんな幸せなことはないなと思ってますので、ぜひ、まあ、力になれるものであれば力になりたいなと思っております。
うん、ベッドであれ、あるいはその車椅子であれ、外の空気やっぱり吸わせてあげたいって思いは終わりなんですね。
そうですね、はい、
その時に朝方地域のように一生懸命皆さんで、保全していこうという、
はい、
でボードウォーク作ったりとかね、うん、新しい木を植えたりとかっていう活動してらっしゃるところだったら、はい、皆さんも喜びそうですよね。
そうですね、はい、
先生ご自身も癒されるんじゃないですか？
そうですね、はい、近くにやっぱり公園がなかなかないので、うん、まあ、車で出かけることはよくあるんですけども、朝方地域特に安藤川の近くにできれば本当にもうお散歩がてら歩いてでも行ける距離にありますので、うん、そこに楽しめる場所ができるのは本当に望むところですね。
で、翼静岡は実はそのベーテル安藤川ネットという安藤川周辺を、はい、みんなで楽しめるようにやっていきましょうという中に入ってらっしゃる。
そうですね、
うん、はい、でどんな活動をしてらっしゃるんですか今は？
安藤川ネットは、はい、まあ、安藤川の近くに今は一番力を入れているのは、あそこにホタルを、うん、が飛ぶような公園を作ろうというので、ホタルをかなり研究されている方も一緒に加わって、うんうん、あるいはオニバスの池を、オニバスを鑑賞できるような池、うん、でそれにその周りにこう遊歩道ですかね、車椅子でも動けるような遊歩道を作って、
うん、
ということを今計画しております。
楽しみですよね、そういう計画をしてやっていくときって ね、ワクワクしますよね、はいはい、まあ、当然ながらその入所者の皆さんにはそういう作業はできないので、
はいはい、
山倉さんたちが活動してらっしゃるということですか？
そうですね、
はい、あ、夢がどんどん叶っていくといいですね。
そうですね、うん、本当にいいものができることを期待しております、う
ん、はい、一般の私たち市民でできることといったら何でしょうか？
その私たちの活動に、まあ、賛同していただいて、うん、まあ、本当に最後力になっていただくのはやっぱ市民の皆さんの力だと思いますので、そういう声かけがあったら、まあ、心よく、まあ、例えば簡単なことですと、まあ、草刈りだとか、そういうね、ゴミ拾いだとか、そういうことも、うん、あるいは地域での、まあ、花の種植えだとかね、そういう活動も今しておりますので、そういう小さな活動に加わっていただければありがたいなと思っております。
まあ、言ってみれば自分たちの町づくりですもんね。
う
ん、
そうですね、はい、自分たちの身近な町なので、ぜひ加わっていただければと思います。
そしてこの翼静岡がですね、こういうまあ、重症な心身障害児の方たちが入っているというところではあるんですけど、もうフェスもやっちゃうんですね。
はい、そうですね、この秋9月の 29日の日曜日ですけども、はい、フェスタ翼というお祭りをやります。これ毎年開いてるもので、今年で14回目になりますけども。
お、じゃあ本当に来てすぐから、
はい、もうそうです ね、はい、でやっぱり重症心身障害の方と皆さん普段出会う機会ってなかなかないと思うんですね。でどういう方々か、あるいはどういう生活をされてるのかは皆さん知らないと思いますので、そういう人たちとぜひ交流していただいて、あの大きなイベントですので、でこれ宣伝しちゃってもよろしいですかね。
どうぞどうぞお願いします。
あの近隣の例えばタゴの月さんだとか竹カフェさんだとか、あるいは人気の唐揚げ店など地域の飲食店の方が出店されます。でゲストには、東方太鼓さんだとか。
東方太鼓？
そうですね、東豊田地区を拠点に活動されている太鼓のグループですね。はい、太鼓に関してはね、今までは施設内の職員がやったりもしたんですけども、今年はこう実際やってる人たちに来ていただこうということですね。
こういう大きい音平気なんですか皆さん？
そうですね、まあ外でやりますので、あのそこはあの大丈夫ですね、
はい、
あるいはエスパルスのオレンジウェーブガールさんだとか、モノマネ芸人の太田圭介さんなんかも登場していただくことになってます。毎年ね、あの、趣向を変えていろんな方々に登場していただいてるんですけど、今年はもう浜松から家康くんや直虎さんなんかも来てくれるということになっておりますので。
あ、まあ、これはそれじゃあ、はい、子羊学園関係ですね。
そうなん、いや、そういうことじゃないと思うんですけど。
あ、そうじゃないですか。
あの、このフェスタを立ち上げるためのまあ委員会なんかがありまして、その委員たちがいろいろあちこち手を
委員会になってるんだ。
そうですね、はい。でまあ他にもゲームコーナーだとか似顔絵コーナーだとか、ネイルを楽しめるコーナーだとか、いろんなコーナーがありますので、あのぜひ近くの皆さん、まあ、あの本当に大人から子供まで楽しめるイベントになってますので、で雨の日も開催しますし、駐車場は近隣にあのたくさんあの用意してますので、車で来ていただいて大丈夫ですので、
そうですか、
はい、ぜひ参加していただいて楽しんでいただければと思います。
この翼静岡の場所をご紹介いただけますか。
城北というところになるんですけども、まあまあ、田んぼの真ん中のあたりなんですけども、まあ一番わかりやすい目安で言うと、中央高校の南側200メートル、300メートルあたりに、かなり大きな施設なので、あの、来るとすぐわかると思いますし、唐瀬街道から来られるのが一番
わかりやすいですね。唐瀬街道ずっと北の方向に行って、で、間もなく県立あの病院という手前に、
そうですね、右に曲がっていただいて2、300メートルですかね、はい、そこにありますので、
9月29日お時間はどうなってますか。
10時半スタートで、で15時に終わります。
午後の3時までってことですね、フェスタ翼誰でも参加できるそうですから、9月29日日曜日午前10時半から午後3時までやってます。行ってみてください。ちなみにあのやはりそういう障害者の方に今まであまり触れ合ったことがないっていうと、どんなふうに何を気をつけていいのか少し悩ましいところがあるかもしれませんが、何か先生アドバイスありますか？
いやもうこのイベントに関してはもう本当に来ていただいて、あのもう一緒に楽しんでいただくということで、あの直接何かしていただこうという思いはなくって、あの地域の人たちと交流できればいいなということでしかないので、そんなにもう全然気を使わずに、あの気軽な気持ちで、あの楽しみに来ていただければいいかと思います。
そうですか、はい、そしてそのベーテル関係でいくと安藤川ネット、今ホタル飛ぶ公園にしようとしていらっしゃる、この安藤川ネットが担当しているその場所っていうのはどのあたりになるんですか。
本当まさに今言った中央高校の東側ですね、あのそこからどのぐらいですかね、数百メートルの範囲になるかと思うんですけども、本当中央高校のすぐ東だと思っていただければいいかと思います。
じゃあこのフェスタ翼に行けばその様子も一緒に見られますね。
そういうことですね、
9月29日ということになりますから、まあ、出かけるのにもちょうど良くなってくるかもしれませんね。
そうですね、ちょっと涼しくなるかもしれないです ね、
楽しみにお出かけになってみてください。 ベーテル朝方という団体が本当にいろんな気持ち、いろんな心、まあ、今国連でやってる SDGs の思いなどを先駆けて活動してくださっているという、そういう皆さんなんだなということをまた今日も感じさせていただきました、
はい、ありがとうございます。
社会福祉法人子羊学園重症心身障害児施設翼静岡の施設長でお医者さんでいらっしゃいます山倉慎二さんに伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。